はい、皆さんこんにちは、山崎拓海です。
福原雄一です。
今日はですね、変わった試みということで、ポッドキャスティング、
はい、
一緒にやらせていただくということで、
やりましょう、拓海さん。
はい、僕の方はポッドキャスティングタクラジっていう名前なんですけど、福原さんの方
は。はい、僕の方はあなたの夢が叶う福原流成功塾。
お
ちょっと長いですね。
長いですね。
こちら略語を考えたいと思います。
うち短すぎますね、タクラジ。
覚えやすいです。
あ、そうですね。今日のテーマは夢ということで、
ね、夢です。
あ、もう誰が聞いてもワクワクするテーマですよね。僕は福原さんの方にちょっと聞きたいなと思うことがあるんですが、
はい、どんどん聞いちゃってください。
今福原さんはですね、はい、飲食でも大成功、国内外含めて20店舗ですか。
そういうことになっちゃいましたね。
うわ、すごい。売上、このセールスも10億を超えるという。
そうなんですよね、
すごい成功。
10億円見たことないですけどね。いつの間にか10億が集まったみたいな。
そうなんですよね。いや、僕ね、はい、この数字的な成功というのも見せていただいてびっくりするんですが、はい、パーティーとかお邪魔させていただいて、はい、皆さんが生き生き仕事されてると。
あ、その一言が一番嬉しいですね。自分のことを褒めていただくよりも最高に嬉しいです、う
んうん、いや、みんな輝いてますよね、スタッフの皆さん。いや、あれはその数字だけの成功ではなくって、人として、そして、本当の意味のお仕事として成功されてるなと、そういうふうに思うんですが。
ありがとうございます。もう涙が今
そんな福原さんが学生から今に至るまで、どんな夢をお持ちになって目指してやってこられたのかと、はい、いうことをですね、聞いてみたいなと、思っております。
はい、
まず学生時代はどんな夢見る少年だったんですか。
いや、もう学生時代はですね、はい、まずプロの選手になりたかったですね。
例えば何の選手ですか。
はい、で、例えば小学校の時には、うん、サッカーをやってたんですけども、はいはい、その頃からサッカーで食べていけたらなと思ったんですが、うん、プロがなかったので、うん、で、結局野球に転向してプロを目指していくっていう、はい、
野球でプロを目指す、
プロを見る少年だったってことでしょうかね。
夢見るではなくプロを見る、
プロを見る、何見てんだろうって感じですけどね。
要は今自分が熱中していることで、経済活動につながっていって食べていける。
そうですね、特にスポーツを通じて、うん、それで自分が何か感動を与えられる人間になって、うん、なおかつ、うん、たくさんお金もいただけたら嬉しいな、うん、みたいな、気持ちでしたね。
そういう意味で言うと、例えば野球やってたらもう野球の選手になりたい、はい、サッカーやってたらサッカーでプロになりたいっていう、サクッと夢を見るモードに入りやすかった少年ってことですね。
もう本当お調子者ってことでしょうかね。まあでも本当にそうですね、はい、一つこれがいいなと思ったら、うん、すぐちょっと信じきっちゃう部分がありますね。あ、まあ、もうこれしかないんだみたいな感じで、ちょっと好きです進むような、はい、自分がいますね。
はい、性格的に例えばですね、こう、あれなんていうんですか、学級委員長っていうんですか。
ああ、学級委員長
とか生徒会長とか、そういうのをやっちゃったりする感じ。
一見見るとそういうふうに見られがちなんですけど、はい、どちらかというと、はい、学級委員よりも服とかの方が多いですね。もともとは部活も副キャプテンとか、うんうんうん、でもキャプテンがいなくなってしまったので最終的にキャプテンになるみたいな、なんて言うんでしょうかね、そういう役割が多かったです、ね、
立ち位置としてその立ち位置だと、
立ち位置、それがなんか心地いい感じがしますね。
はい、僕は逆で、キャプテンに立候補したらみんなが慌てて推薦も出そうよということになって、圧倒的な票差で、悲しいながら副キャプテンに収まるみたいな。
そう、今のでも拓海さんから見るとそう感じないですよね。
そうなんです、キャラ変えたんです、
変えたんですね。
はい、芸風変えてきました。僕もそのなんていうんですか、成功を試みるんですけど、やっぱり成功って一人じゃできなくて、はい、仲間がいないとできないんですけど、
そうですよね、
僕のキャラ立ちは、うん、その仲間が募ってくれるキャラ立ちじゃなかったんですよね。
あ、その頃は、
はい、はい、で、まあ自分がビジネスをやりだしたのが20歳の頃なんですけど、その頃から大急ぎで芸風変えて、これじゃ当たらない、これじゃ当たらないっていう、自分のなんかこうピクリと、うん、あ、これだったらいけるぞっていう芸風探しっていうのをずっとやってましたね。そういう意味で言うとどうだったですか。
そうですね、芸風探しっていうとあれですけど、そうですね、やっぱりその役割、例えば副キャプテンの時とキャプテンの時ではやっぱ役割が違うと思うので、うんうん、そうなった時になりきろうとする自分みたいなのがいたかもしれませんね。
なるほど。
だからどちらかというと まあ、副キャプテンの時はそんなに、うん、自分が発言しなくてもいいと思っていたのに、うん、キャプテンになると少し発言し始めるだとか、うん、っていうふうに変化していった自分はいるかもしれないですね。
あ、はい、なるほどね。その頃から役割という認識があったことがすごいですね。
ああそうかもしれないですね。
僕は発言させないように副キャプテンにされたと思うんですけど関係なく発言してましたね
全然自分らしくていいじゃないですか。
あ、そうですね。ある意味の副キャプテンというより目立ちたがりの外野みたいなところあったような気がするんですけど、まあ、それ学生時代、例えば中学校時代高校時代ってこうなんか学歴で追っていくと、その頃の福原さんってどういう人となり、はい、どういう少年だったんですか。
ああ、そうですね、どういう少年だったか、なんか今までない質問でワクワクしますね。まず一つはでも、はい、なんか人気者でありたいなって部分はなんか一つありましたね、
はいはいはい、
例えば女性からキャーとか言われて嬉しいとか、そういうのって、うん、よく手を振ったりしてました。
あ合うんですよ福原さんなんか合ってんですよね
そういう部分はありましたね、はい、あとはやっぱりスポーツが大好きだったので、はいはい、やっぱり自分で努力して自分の力が、うん、高まっていくそのプロセスっていうのが、はい、結構なんですかね、すごい嬉しくて、うん、まあ、そこにすごくチャレンジするような自分がいましたね。
あ、はい、なるほど、
はい、
それが、子供の時はサッカーで途中に野球に変わり、
そうですね、野球に変わって、
そしてその野球の後何に変わっていったんですか。
あ、野球の後はですね、もう、まあ、高校を卒業してプロ野球選手になりたいと思ったのが、はい、まあ、結論としてなれずに、
はい、
まあ、いつかは経営者になりたいというような夢がありましたかね、
うん、
はい、
うん、
そういう変遷ですかね。あ、
その中で一番初めに手掛けたものは何なんですか。はい、
そうですね、まずそうは思いつつも一般の企業に就職して、
はい、
でただ就職して働き始めたらやっぱり違うなってことを感じて、うん、やっぱり経営者になりたいと思って、
はい、
実はマクドナルドとかに転職して経営を学んで、
うん、
話すと長いんですけどね、
はい、
それで、実は会社を起こしたのは25歳の時なんですね。でその時に、まずやったのは、やったというか、うんうん、まず会社を起こせば、
はい、
まあ、成功したいんじゃないのかみたいな単純なノリで、まあ、何がやりたいかっていうことも考えずに、
うん、
まず会社を作って、
うん、
まあ、経営者になろうということで会社を作って、うん、その後に何をやろうかってことを考えた時に、
うん、
たまたま一緒にやりたいなって言ってくれた仲間が高校時代からの親友と、うん、
はい、
あとマクドナルドで知り合ったバングラディッシュから来て留学生がいてですね、その彼も、まあ、一緒に何かやりたいっていう気持ちを持ってくれて、うん、だったらできることをやろうということで、はい、バングラディッシュと日本の貿易を、まあ、やろうかみたいなことでスタートしましたね、
はいはい
はい、
うん、じゃあ手掛けた一番初めは飲食じゃなかったんですね。
飲食じゃ全然ないんですよね。
要はエキスポートインポート。
そうですね、
はい、でそれはどうなったんですか。
いや、もうそれは結論として形に全然 ならずにですね、
はいはい、
もう、まあ、辞めることになって、
辞めることになっ
ていくんですね、
はい、まあ、中にはそこで、はい、ああダメだなと、
はい、
で再就職で、自分が独立することを夢見ない方もいらっしゃいますが、
うん、そうですね、
福原さんたちはどういう戦略に出たんですか。その
僕はですね、はい、そこでもうやっぱり借金が結構多くなってしまって、
うんうん、
もうちょっと明日払う1万円もないくらいの時期があったので、
らら
結局は、はい、就職もう一度しました、は
い、して、
して、はい、あとは夜も、バイトをして、
はい、
まあ、寝る時間を惜しんで借金を返すような日々をしてですね、まあ、その頃はなんかどちらかというと夢というか、
うん、
もう生きることに精一杯な時期だったんですかね。
ある意味でじゃあまたそれからチャレンジを始めれる時が来るということになりますが、
そうですね、はい、
そのための基礎体力をつけた時期とも呼べる時じゃないですか、ね、
そうですね。すごく感じてるのはそのプロセスの中で、はいはい、本当に自分を見つめられた時期なのかなって気がしてますね、
うん、はい、いやだけどその借金抱えた時にその僕は矢沢永吉のね借りた金は返すみたいな
そんな言葉があるんですね。
はい、あるんですよ。すごい借金をね矢沢さんされて
そうですよね、なんかちょっと
騙されて、ね、その時に借りた矢沢借りた金返すねっつってビシッと返すんですよ。でもその時って人間の一番体力つく時かなと、
うんうん、
ねばならぬやりたいっていうこのエネルギーだけじゃなくて、うん、ねばならぬものに対するその時にね暗くなっちゃう人多いと思うんですけど、
そうですね、なんか
それをやっぱりガシガシやっていける人っていうのは、うん、力つくなって思うんですよね。
そのもう本当にそこの踏ん張りどころっていうか、うん、そこから やっぱり住んできたっていう力は強いでしょうね。
ある意味で歯を食いしばった時期どれぐらいの時期あったんですか？
それはですね、だいたい次の夢が見つかるまでの間ですと3年ぐらいですかね。
じゃあ歯を食いしばって借金返済逆にその借金を作った期間より、はい、その3年間返す期間の方が働いてますよね。
働いてますね。
ね、
もうすごいめちゃ働いてますね、はい、
働く癖づけみたいなのが生まれてるかもしれませんよね。
あ、それもありますね。本当そうですね。
じゃあ借金が完済できたと、
はい、
そして3年経ったと、それどういうそこから流れになるんですか？
実はすみません、完済できてないんですよね。
はんはんはん、
完済できてなくて、うん、たまたま趣味でスノボーに行って、うん、はい、ワンメイクして、はい、そしたらワンメイクでジャンプしたらですね、はい、着地に失敗して骨折してしまって、
はい、
それで3週間くらい入院する生活を送るんですよね、
はい、
そこで自分を振り返った時に、
うん、
実は25で起業した時に決めた言葉があって、
うんうんうん、
世の中そんなに簡単じゃないって言われてると、
うん、
起業してもうまくいかない人もたくさんいる、うん、バブルも弾けた時代でもあったので、
うん、
ボロボロになってもいいので、30ぐらいまでの間に自分で心も苦しんで、うん、それから夢を叶えられるというか幸せ手に入れる自分に なれればいいなみたいな決意があったんですね、
うんうん、
要は決意をしたんですね、
はい、
どんなことがあっても乗り切るみたいな、
うん、
でたまたま30でその骨折して人生振り返ったら、
うん、
その頃ですね、運がいいことに彼女もいなかったんですよね、
うん、
いや病院のベッドの中でそうだな、今恋もない、
うん、
金もない、
うん、
もう体もボロボロだみたいな、うん、本当に身も心もボロボロになってしまったみたいな、これ本当にまたすごい実感して、
はい、
20歳ぐらいの時に読んだ本で、
はい、
成功哲学の本を読んで、はい、必ず本当に思うことは実現するんだみたいな言葉があって、
うんうん、
いや、 やっぱり本当に本気で思ったことは実現してしまったんだなみたいに思ってですね、
はい、
振り返ったんですよね。それで借金はまだ返し終わってなかったんですけど、
うん、
このままじゃダメだと、
うん、
それは思ったきっかけは1本のニュース